ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。まずは奈良県警察本部から松田さんです。よろしくお願いします。
はい、ラジオお聞きの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の松田です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、北山さん、9月が終わって、はい、いよいよ10月に入りましたよ ね。
なんかあっという間な感じがしますが、でも10月に入って朝晩はすっかり涼しくなってきましたよね、はい、秋といえば食欲の秋に、読書の秋、そして交通安全の秋ですよね。
そうなんです、9月21日から9月30日まで実施されていた秋の交通安全県民運動は終わりましたが、運動が終わっても交通安全の意識を持ち続けることが大切です。
そうですよね、秋は日が短くなってきますし、夕方の交通事故も増えるって聞いたことがあります。
そうなんです、例年この10月から年末にかけて、交通事故が増える傾向があるんですね、
はい、
だから今日のゲストポリスにはそのことについてお話をしていただきたいと思います。
はい、それは楽しみです。では本日のゲストポリスはどなたでしょうか。
はい、どうぞ。
こんにちは、五条警察署交通課の牧瀬です。今回で3回目の出演になります。よろしくお願いします。
はい、お久しぶりです、牧瀬さん、ね、もうすっかりベテラン感が出てまいりましたが、はい、あの以前もお聞きしたかと思うんですけれども、改めてあの牧瀬さんの普段のお仕事の内容なんかを皆さんに教えていただいてもよろしいですか。
はい、私が勤務している五条警察署は五条市、戸塚村、野瀬川村と広い範囲を管轄しています、
はい、戸塚村って日本一大きな村ですもんね、はい、
そうなんです、とても大きいです、そして私の普段の仕事は運転免許や車庫証明などの窓口業務のほか、信号や標識の管理や設置、それに子どもからお年寄りまで幅広い年齢の方に交通安全教室を行ったりしています。
はい、窓口業務のほか交通事故を一件でも減らすように幅広い仕事に携わっていらっしゃるんですね、はい、日頃から交通のことについて考えることなんていうのはあったりするんですか。はい、
交通課の、ね、仕事をしているとどうしてもこうなってしまうのかもしれませんが、この交差点の信号はとても複雑で、1秒単位に周期を調節して、こんな芸術的な周期になってるんだろうななんて考えたりして車を運転したりします。
信号の周期で芸術的って、そんなことを思ったりするっていうのはちょっと意外でしたね、やはり交通課の警察官らしく普段から信号に注目していたりするんですね、はい、
そうです。信号だけでなく、標識など交通に関するいろいろなことにももちろん注目しています。
いろいろな交通のことに注目をするっていうのはやっぱり仕事柄なんでしょうね、でもそれだけ仕事にとても真剣でいらっしゃるっていうことなんでしょうね。
はい、そうですね、素晴らしいですね、その仕事にとても真剣な牧瀬さんには本日は白母寺夜間における交通事故防止についてお話しいただきます。よろしくお願いします。
はい、それでは本題に入ります、
はい、
まず白母寺っていうのはあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、夕方から夜にかけての時間帯のことです。
はい、
まあ、大体まあ日没前後1時間ぐらいですかね。
この時間帯って実は交通事故がすごく多いんですね。特に歩行者や自転車が関係する事故が増える傾向があります。
よく聞きますよね、これ暗くなってきているから見えにくいってことなんでしょうか。
そうなんです。ドライバーからするとまだ明るいと思ってライトをつけてなかったり、逆に歩行者もまだ見えてるだろうと思って油断してしまう、そういう見えにくさが事故につながるんです、
はい、
特に黒とかね、茶色など黒っぽい色の服を着ていると、ドライバーからは本当に見えにくいんですよ、だから反射材を身につけたり白や黄色などの明るい色の服装を選ぶだけでも交通事故防止につながります。
はい、今反射材のお話が出てきましたが、以前もね、たくさんいろんな反射材を見せていただいたことがありましたが、最近可愛いデザインのものも増えてますよね。
はい、そうなんです。キ キャラクター付きのキーホルダー型や、うん、靴に貼れるタイプとか、
はいはい、
まあ、リュックにつけられるものなど、うん、いろいろあります、
はい、
まあ、おしゃれに安全を守れる時代です ね、
はい
ね、お子さんや高齢者の方には特におすすめです、
はい、
夜道を歩くときはぜひこの反射材使ってほしいですね、
うん、
実際に反射材をつけていたことで交通事故を防げたっていうケースもあるんです。
そうなんですね、はい、ちなみに車を運転する側はどうすればよろしいでしょうか。
はい、車はね、早めのライト点灯ですね、
ええ、
できれば日が暮れる1時間前、うん、遅くとも30分前にはライトをつけるように心がけてください、
はい、
少し早めにライトをつけるだけで防げる事故もあります、
うん、暗くなると歩行者の姿が見えにくくなるので、
はい、
横断歩道や交差点には特に注意して運転してほしいです、うん、あと仕事帰りの方も多い時間帯なのでお仕事にお疲れであるとは思いますが運転に集中してくださいね。
確かにね、夕方って仕事帰りで疲れている人だったり、はい、あと早く帰って晩ご飯を作らないとっていうふうに急いでいる方も多いですもんね、うん、
そうなんです、うん、急いでいると注意力が下がってしまって、うんうん、安全確認がおろそかになったりします、
はい、
ドライバーの皆さん余裕を持った運転を心がけてください。
あと自転車の方もライトつけてくださいね。夜自転車でライトをつけずに走るのは違反です、
はい、
夜間は自転車にもライトと反射材しっかりつけてくださいね。
はい、歩行者も自転車もそして車もみんながちょっとずつ気をつけるだけで交通事故防止につながりますよね。
その通りです。交通安全って誰か一人が頑張るんじゃなくて、うん、みんなで意識することが大切なんです、
はい、
見える工夫、見られる工夫、そして思いやりのある運転、
うん、
この3つが白母児の交通事故防止のポイントです。
わ、牧瀬さんそれいい言葉ですね見える工夫、見られる工夫、そして思いやりのある運転ですね。ところで実際に起きた事故の事例など、まあ、差し支えのない範囲で結構なんですが教えていただけませんか。
はい、夕方ね6時頃に起きた事故のことなんですが、
ええ、
まあ、黒い服を着た、ね、歩行者が横断歩道を渡っていたところ、うん、ライトをつけていなかった車に気づかれずに接触してしまったというケースがありました。
はい、
車の運転手はライトはもちろんつけないといけませんし、さらに最悪なことに見落とされてしまっていたんですよね。歩行者の方も車の方が自分に気づいて止まってくれるだろうという気持ちがあったんですかね、
はい、
ほとんどの事故にも共通することですがほんの少し注意するだけで防げる事故があると思います、
うん、
お互いが安全確認をしっかり行うことが大切です。
うん、なるほど。やっぱり事故ってほんの一瞬の油断で起きてしまうものなんですね、うん、
そうなんです。だからこそ日頃からの意識づけが大切なんです、
はい、
私たちも地域の学校や高齢者施設などで交通安全教室を開いて、
うん、
たくさんの方に交通安全に興味を持ってもらうようにしています、
は
い、
そうなんです、子どもたちには、例えばゲームやクイズなどをして楽しく学んでもらっているんですね、
うん、
交通安全って堅苦しいものじゃなくって、うん、日常の中で自然に見つけていくものなんです。
あ、素敵ですね、
はい、みんながね自然に交通安全を実践できるようになればと思っています、
うん、そうですね、それはそうと北山さん、
はいはい、
例えば夕暮れ時や夜間に今までなんかヒヤッとした経験ってありますか。例えばあの駐車場で車にちょっとぶつかりそうになったとか。
ありましたね何年か前の話になるかと思うんですが、はい、確かね時間的には夕方頃だったと思うんですが、
はい、
私がスーパーの駐車場を歩いていたんですね、はい、そしたらそこで急にバックしてきた車に轢かれそうになるっていうことがありました。
あ、それは確かにヒヤッとしますね。
駐車場内でも危険は潜んでいます、
はい、
ちなみに北山さん、
はい、
その時に着ていた服はどんな色の服でした。
言われてみれば黒っぽい服だったかもしれませんね
、はい、うん、夕日とかね影響で車の運転手から北山さんの姿が見えにくかったのかもしれません、
うん、
ま、黒い服が悪いってわけではないんですがもしかしたらもっと明るい服を着ていたら もっと早く車運転手に見つけてもらえたかもしれませんね。
私はね、動いている車には細心の注意を払ってできるだけ近づかないようにして事故に巻き込まれないようにしています。
はい、私もできるだけたくさんね、交通事故を防止する方法っていうのを実践していきたいと思います。じゃあ最後にリスナーの皆さんに向けて改めて牧瀬さん、メッセージお願いできますか。
これからどんどん日が短くなって年末にかけて夕暮れ時や夜間の事故が増えてきます。見える工夫、見られる工夫、そして思いやりのある運転、ぜひ今日の話を思い出して皆さん安全に過ごしてください、
はい、
反射材をつけて、ライトを早めに点灯させて、そして思いやりの気持ちを忘れずにですね、
うん、
みんなで交通事故ゼロを目指しましょう。
はい、10月に入りまして本当にね、はい、朝晩を中心に涼しい日も出てきました。気候のいい時期にもなってくるかと思うんですが、はい、これからの行楽の秋ということで多分お出かけになる方もね、たくさんいらっしゃると思いますから、改めてねこの交通安全というところも意識していただきたいと思います。
はい、
で秋のお出かけといいますと、なんか牧瀬さんはすごいいろいろ多趣味でいらっしゃると
多趣味、そうですね、まあ、私も秋では結構ね、登山とかすることが多いですね。
登山、
はい、
なんか生駒山とかですか。
そうですね、五条にはね、金剛山ってあるんですが、はいはいはい、その近くの金剛山にも登ったり、ね、
ちょっと高いじゃないですか、だいぶ
1000メートルちょっとぐらいあるんです
よ
ね
もっと高いのは登ったことないんですか。
今年はですね、富士山に登ったりしました。娘、中学生になる娘なんですが、はい、娘と一緒に富士山に登りましたね。
富士山は初めてですか。
今回で、ね、3回目3回目の登頂になります、はい、
富士山に3回登った人ってなかなか周りにいなかったりするんですけど、
ね、
登山がもう好きで。
そうですね、うん、まあ、登山が好きというよりか、まあ、何でも経験したいっていうのもあるんです。
で、
まあ、娘にも、まあ、ちょっと経験させたいと思って一緒にちょっと富士山には登りました。
何でも経験したいってことは当然登山以外にもいろんなことにチャレンジされてるんですか。
そうですね、うん、その変わったことであったら、まあ、スカイダイビングとかそういうことも
私もしたことあるんで、
スカイダイビングガーってやつね、
そうしたりもします、
はい、あとなんか、はい、他。
そうですね、まあ、例えば、まあ、サバイバルゲームとかそういうこともしたりすることもありますね。
なんかお話聞いてると楽器もされたり。
ああそうなんですよ、うん、私以前、うん、警察の音楽隊に所属しておりまして、その時、まあ、音楽もさせていただきました。
いやだからもう文化系からスポーツ系まで、うん、本当にね、はい、様々な趣味もあったりとか経験もされてということで、はい、なんかちょっとそのチャレンジ精神ってやっぱ素晴らしいですよね、松田さん。
はい、ね、素晴らしいですね私もチャレンジしていきたいと思います、ね、
はい、ではそろそろお時間もやってまいりましたので、はい、最後にいつもので締めくくりたいと思います。お願いします。
今日も明日も
交通安全
よろしくね。松田さん、牧瀬さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまではナポくんナピちゃんの交通安全情報のコーナーをお届けしました。